よろしくお願いします。なんか結構思ったよりも多くお越しいただいてすごいなんか嬉しいんですけれども、今日はですね、私の方から、Java でですね、ウェブアプリケーションとか組まれることが多いかと思うんですけれども、その際に、Azure AD を使って、よりセキュアなアプリケーションを作りましょうと。その際に私もですね、この後ちょっと簡単に自己紹介させていただきますが、昨年ですね、私マイクロソフトに夏ぐらいに入社してきまして、その前はですね、もともとサンマイクロシステムズとかに、大体9年ぐらいいまして、でその後6年ぐらい、あ、5年、5年ぐらいですね、オラクルで、3、オラクルずっとですね、Java に関わることをずっとやってきました。で、一応ですね、オラクルを退社した後も、私マイクロソフトに移ってもですね、日本の Java のコミュニティとはですね、深く今後も関わっていくということで、日本 Java ユーザーグループの今幹事もやらせていただいております。で、ですね、今日私がですね、なぜこの場に立っているのかというとですね、おそらくその皆さん、今日 Azure の AD のイベントなので、多くの方がもうすでに Azure AD 使われているんじゃないかなと思うんですけれども、私、ずっと Java をやってきて、ここに経歴書いてますけれども、もともと Unix をやってきて、Java をやってきてっていう人間からするとですね、Azure AD っていうのはですね、あんまり接点が私はなかったんですね。ですので、本当にマイクロソフトに入ってくるまで、私は Azure AD のことはですね、本当にストレートに言うと、ディレクトリサーバーは知っていたんですね。ディレクトリサーバーは知っていたので、ディレクトリサーバーよりちょっとなんかできることかなぐらいな感じに思っていたんですが、実際にですね、入って、私も Azure AD、これ実際にマイクロソフトの社員は、認証とかでですね、Azure AD 使っているんですけれども、便利な機能がいっぱいあったりとかしてですね、これ結構いいんじゃないって思い出してですね、で、安野さんとかですね、もともとマイクロソフトで Azure AD をやられている方とちょっと話をしたらですね、寺さん、なんか Azure AD、Java となんか連携したら、なんか面白いことできるみたいな、なんか Java の人たちにも喜ばれることあるかなっていう話を、本当に社内の中でですね、雑談の中でしていた時にですね、僕、Azure AD ですね、Java の人もおそらくちゃんと使っていただいたら、すごい便利だし、で、Java のウェブのアプリケーションとかも本当にセキュアになると思いますよっていう話をポロッとしたらですね、じゃあ、寺田さん、今度喋ってくださいっていうことになってですね、こういった場につながっているんですけれども、ちょっと引き続きちょっと簡単に自己紹介させていただきますが、本当に私が入ってくる以前からですね、実はマイクロソフトで随分変わってきているんですけれども、なんか最近私と同じタイミングで入った牛尾さんとともにですね、なんか本当になんかマイクロソフトが変わった象徴みたいな感じに扱われていて、マイクロソフトでもですね、なんか Java のエヴァンジェリストをやってますよと、もう今日本当にもう完全に Java の話をするんですね。で、私は本当にサンオラクルの頃から変わらず私ユニックス大好きなので、Mac 使ってプレゼンもさせていただきますけれども、本当に今マイクロソフトが変わってきているということで、その変わってきているマイクロソフトと、じゃあその僕がずっとやってきた Java っていうものが融合したらどんなことができるのかなっていうのをちょっとご紹介させていただきたいなと思っております。で、今日は Azure AD というイベントなので、本当に AD に関してお話をさせていただきたいんですが、ここですいません、皆様にご質問があるんですけれども、Azure AD も結構バリバリに使ってらっしゃるっていう方、どのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。今日、Java で Azure AD、ちょっと連携させてみたいっていうので、Azure AD に興味を持っていただいて来ていただいた方ってどのぐらいいらっしゃいますか？ ありがとうございます。本当、すごい、よかった。ちょっとですね、今日 Azure AD のすごいイベントということで、私どんな内容をお届けしたらいいのかなって思ってですね、いろいろすごい悩んだんですね。本当に Azure AD すごい超詳しい方がいて、本当にもうガチのですね、ソースコードレベルで説明をしてほしいみたいな話を、求められている方もいらっしゃるのかな、もしくはなんか本当に基本的なところから学びたい方もいらっしゃるのかなって思って、ちょっとこの場でですね聞いて、この後の話の内容とかテンポを変えようと思っていたんですけれども、おそらく結構初めての方も多くいらっしゃるということで、おそらく今日用意した内容をそのまま使っていけるんじゃないかなと思います。先ほども申し上げましたが、安野さんとですね、僕が会話したときにですね、この Azure AD は本当、ドットネットの方とか C シャープの方だけに使わせておくのはもったいないなと、これ正直思ったんですね。で、実際に Azure AD、Java で使えるようになったんですけれども、本当に連携させることによって、Java のウェブのアプリも本当によりセキュアに作っていけれる。ですんで、今日私がお届けしたい内容は、そんなにですね、セキュリティレベルがなんかしっかりしていないとか、なんかあんまりセキュリティに関してあんまり考えてないよみたいな方にはですね、もうどんな選択肢でも、どんな認証認可の方式でも、どうぞご自由にっていう形なんですけれども、よりやっぱりセキュア、情報漏洩とかいろいろニュースありますけれども、よりセキュアなウェブのアプリを構築するんであれば、標準の、Java が提供している API とかを単に使っていたらできないことがですね、できるようになりますので、その辺をですね、ご紹介したいなと思います。で、今日のアジェンダなんですけれども、まず Java を扱っていらっしゃる皆様に対して、なんで僕が、Java をやってる人間が Azure AD に惹かれたのかっていうポイントから、皆様にお勧めしたいなと思います。今日ご紹介するのはあくまでも私の、視点です。Azure AD にはここに私が紹介する以外にもいっぱい機能があります。私も本当に Azure AD をずっと何十年もやってきた人間ではないので、本当に Azure AD の全ての機能を知ってるわけではないです。ただ私がここでお伝えしたいのは、本当に Java の開発者の皆様に、なんで Azure AD を使っていただくのがベストなのかっていう話をさせていただきたいと思います。で、本当に先ほど繰り返し申し上げますが、もうミッションクリティカルな Java のシステム、ここに対してぜひ Azure AD のご検討をいただければと思います。で、例えばこれ、よく、どんなサイトに行ってもあるユーザー名パスワードのログインの画面なんですけれども、これ通常の Java で作ると、データベースにユーザー名パスワードを格納して、で、それをデータを参照してやると。で、もちろんですね、生のパスワードなんかをデータベースに保存する人なんて今いないと思うんですけれども、じゃあちゃんと、ハッシュ化して保存していれば大丈夫なのか。さらに、このハッシュ化してるだけだとちょっと物足りないので、ソルティッドハッシュといって、別なソルトを付け加えたハッシュを作ることによって、一応、高めることは今でもできます。でもそもそも的なんですけれども、暗号化していれば大丈夫なのか。で、ここでしっかりと見えないようにしていれば大丈夫なのか。っていうと、実は私そうではないと思うんですよね。それはどういったことがあるのかっていうと、例えば、ネットワーク越しにですね、総当たり攻撃をかけたり、もしくは誰か一人が簡単なパスワードを使っていて、で、そこからここのデータベースのテーブルの、 ここでハッシュ化されていたとしても、これが盗まれてしまった場合にどういったことが起こるのかっていうと、ハッシュ値というものは本当に簡単にその同じものを複製できるわけなんですね。ソリティッドトークンつけていなければ。ですので、その辞書攻撃っていって、パスワードの辞書データベースを持っていて、それに対する1対1で対応するハッシュ値を作って、で、ま、あのマッチするかっていうようなことをやったら、簡単にやっぱり今パスワードって分かっちゃうわけなんですよね。もありますし、例えば自分のところが大丈夫でも他のところのサイトでバレちゃって、でもよくありがちなのが、もう人間なのでパスワードを一つのサイトごとに違うのを考えるような人ってなかなかいないじゃないですか。ですので、他のところで漏れたパスワードをもとにこっちにも攻撃をされるなんてこともあったりとか、もしくはフィッシングみたいな感じで、まず別なところに飛ばして、でそこで漏らして本当のところに攻撃を仕掛けるみたいな。結局、こういった、ハッシュの暗号とかを使っていたりとかしても、本当にちゃんとここをですね、守るための努力っていうものをしないと、自分のところでこういったユーザー情報とかパスワード情報を管理している限りは、そこに対して膨大なやっぱり力、労力をかけないとちゃんとしっかりと守れないわけなんですよね。で、それをおろそかにすることによって、ニュース沙汰になったりとかっていうのが今世の中にはいっぱいあるかと思います。で、私は多要素認証、これは最近あるものではないんですけれども、以前からあるものなんですけれども、例えば、Google さんとかでもありますよね。 Google でログインした時に、Google から、登録しておいたモバイルデバイスとかにこの番号を入力してくださいねみたいな、こういった多要素認証っていうのがよりセキュアなものを高めるようになります。1要素、1つの要素だけだったらダメなんですね。ここに書いてますように、3つ書いてるんですけれども、知識情報っていうのが、まず今まで皆さんが使っていたユーザー名パスワードで、もう1つが所持情報。所持情報っていうのは、その人が持っているものに対して特定するもの。例えば携帯電話だったり、クレジットカードだったりとか、ここに書いてますようにハードウェアトークンというようなものを使う場合もあるかと思います。あと、これは一般企業とかではなかなか使わない分野だと思うんですけれども、ただ軍事系とかですね、本当に銀行系でもあるのかもわからないんですけれども、もうより個人を特定する、もう生体にマッチするような情報を加えて認証をさせるみたいな、こういったものを組み合わせることによって、よりセキュアな度合いを高めることができます。で、よくある通常の、ログインのユーザー名パスワードなんですけれども、これに対して個人を特定するデバイス、例えばモバイルのアプリケーション、この、携帯電話の中にモバイルアプリを入れて、その中で認証をさせたりとか、もしくは、メッセージを飛ばして飛んできたメッセージの番号をさらに打ってログインをさせるとか、あとは、電話、直接その認証サイトからですね、電話がかかってきて、この番号を打ってくださいとか、そういったような電話とかもあります。ユーザー名とパスワードだけだったら、例えば自分の同僚を疑いたいわけじゃないですけれども、隣の人がたまたまその人が打ってるパスワードを見ちゃった、もうそれだけでログインできちゃうんですよね。 ユーザーのそのユーザー名パスワードだったら、個人でなくってその情報さえ知っていればログインできるわけです。でもそれに加えて本当にその人が持っているものに関連させてですね、ログインさせることによって本当により個人を特定しやすくなるっていうようなことができます。で、マイクロソフトアジュールはですね、本当に私会社に入ってなんかこのアプリをですねインストールしたんですけれども、Windows Phone、Windows Mobile、Windows Phone、Android、あと iPhone ですね、それぞれにマイクロソフトの認証用のモバイルのアプリケーションをもう用意しています。ですので例えば、Android をお使いの方はこれをダウンロードしていただければ、簡単に使えますし、 iPhone でもお使いいただけます。でモバイルアプリという選択肢ではなくって、メッセージを受け取りたい場合にもそういった設定もできます。で先ほど私なんか自分のところでユーザー名とかパスワードを守るのはすごい大変ですよ、しっかりと管理しないと大変ですよという話をしていました。でもう一つ私がここでお伝えしたいのが、よく社内の方にですね話を聞くと、マイクロソフトって世界で2番目に攻撃を食らう会社らしいんですって。すごい嫌われ者ですよね。でもなんかそのぐらいですね、世界中の攻撃者がマイクロソフトに対してすごい攻撃を仕掛けていて、でもマイクロソフトはそういう専用のセキュリティを守るための組織がちゃんとしっかりしているんですね。ですので最新のセキュリティアタックの攻撃の情報とかそういったものもちゃんと確保してますし、それを遮断するための仕組みなんかもちゃんと用意しています。ですので例えばハッカーとかがですね、いろんななんかサイトから、複数のサイトから一つの Azure の AD に攻撃を仕掛けても、ちゃんとそれを認知して遮断をしてくれたりとか、しっかりとやっぱ守ってくれる土壌っていうのが Azure AD にはあるんですね。ですので自分自身でユーザー名とかパスワードを自分のサイトで守るよりかは、世界で2番目に攻撃されててもしっかりと守り続けているマイクロソフトの方に、ユーザーの ID とかパスワードの情報っていうものを格納してですね、こっち側守っておいていただいて、それを使ってですね、アプリケーションの認証であったりだとか、もしくはシングルサインオンの基盤みたいな感じにしていただければすごいいいんじゃないかなというふうに思います。ですのでここでお伝えしたいのが、まず Java の開発者の方なんですけれども、なかなかですね、標準のライブラリーでこういった多要素認証を扱うようなものって残念ながら現時点でないんですね。現時点で残念ながら標準の API では普通の皆さんの LDAP 認証とかファイル認証とかデータベース認証とか、自分自身で守っていただくための標準の API はあるんですけれども、こういったところのに保存したユーザー認証というものを現時点では提供していないです。次の Java EE8 というバージョンでは新たにセキュリティに関する API の標準化が始まっておりまして、私もちょっと一応ウォッチはしているんですけれども、ただここの部分が入ってくるかどうなのかっていうのがちょっとまだ現時点でわからない状況です。で今日、皆様に Java で Web アプリを使ってよりセキュアにっていうのを実際に実感していただくために、やっぱり実際にデモをですねご覧いただいた方が早いかなと思いまして、私デモを作ってまいりました。でですね、ちょっと
お、固まる。
やめて。
マジ？嘘でしょ。あ、本気で固まってる。
こういうことはですね、よくあるものでですね、最初の頃は私もドキドキしてたんですけれども、でも本気で固まってるのは何でだろう。どうしよう。あ、でも戻ってきました。ネットビンズが固まってる。いや、でも OS が固まってる。あ、帰ってきました。そうですかね。 あ、でも動き出しました。大丈夫です。ここにですね、私プログラムを作ってまいりまして、でこれ標準のウェブのアプリケーションです。実際には、ビューのレイヤーとして、Java EE の標準の JSF というものを使ってビューを表示しています。で、後ろ側は CDI、コンテキストディペンデンシーインジェクションを使って、後ろの処理を行っています。これに対してですね、このアプリケーションにアクセスするために、Azure AD を使って、認証をかけています。で、ちょっと実際に試して動かしてみますね。これ、NetBeans を起動かけるとですね、今、いきなりこの Azure のログインの画面が出てきました。これ何をしているのかっていうと、まず私のローカルのサイトにグラスフィッシュ、実際にはパヤラというアプリケーションサーバーが立っているんですけれども、このパヤラの、セキュリティのその認証が必要なサイトにポンってアクセスをすると、自動的に Azure の AD のログインサイトの方に、リダイレクトをかけるようにしています。ここで、事前に、登録しておいた、ユーザー ID ですね。と、パスワードを入力します。で、このユーザーなんですけれども、このユーザーは、事前に設定として、多要素認証が必要な ID として設定します。ですので、ここでサインインのボタンを押すと、あら、パスワード、よしおさん、サン ID かな。ちょ、え、なんだっけ。あ、行きましたね。これで行くとですね、実は、もうちょっと戻しましょう。ここに、これ、今私の iPhone です。iPhone の画面を皆さんに実際にご覧いただいているんですけれども、で、これでここにですね、今ちょっと反転したと思うんですけれども、これが iPhone に用意されている、マルチ認証のその専用の、アプリです。これをクリックを押し続けました。 とすると、今ここに番号が出てきたかと思います。この番号、今これあと6秒で打てるかな。 ちょっと次の秒数が変わってから打ちますね。048093で、これでサインインをすると、来ましたね。よいしょ。これで、今トップページに来たんですけれども、よしおさん AD のマイクロソフト .com でログインしましたよと。ちゃんと AD 上に登録された情報でログインをしています。で、これちゃんとですね、今認証のところを見ていただいたわけなんですけれども、これから認可の部分とについてもちゃんとできてるっていうのをご覧いただきます。認可なんですけれども、例えばこのボタン、下側のボタン、権限に応じてですね、画面遷移先を変えます。 このユーザーは一般ユーザーとして登録されているので、一般ユーザーの権限を持つサイトの方に画面を飛ばしています。で、あと一般ユーザーの権限を持っているので、この人今、私は一般ユーザーですというふうにここに書かれていますが、この一般ユーザーではですね、他の人のユーザー情報とかグループの情報とか見えないようにわざとしています。プログラム上でしています。で、これ Azure AD 面白いのがですね、ちゃんとシングルサインオンの基盤というものを持っていて、この今ログインしたユーザーの ID とパスワードをですね、使って他の第三者の機関に対してもですね、シングルサインオンができるようになってます。これたまに失敗することがあるんで、ちょっと祈っておいてほしいんですけれども、これ私のツイッターの方に今、リダイレクトをかけてログインしてくれない？パスワードまでは打ってくれてるんですけれども、ちょっとちゃんとうまくいくときはちゃんとここまでログインしてくれるんですけれども、シングルサインオンとかもできるようになってます。で、Facebook の方はですね、一回パスワード僕設定の時に間違えたので、多分パスワード違いますって怒られるんじゃないかな。やっぱりこれでもちゃんと設定をしとけば、ですね、ちゃんと Twitter とか Facebook に対しても、先ほどそのマイクロソフト上に作った ID を使ってシングルサインオンみたいなものができるようになります。ここまでよろしいでしょうか。じゃあこれ今ユーザー、一般ユーザーの権限で入りましたので、これちょっと今ですね、時間がなくてログアウトの機能は今実装まだしてないんですけれども、ちょっとセッションを切ってもう一回このサイトにアクセスしに行きます。そうするともうセッションが切れているので、もう一回この画面に飛びます。次に一般ユーザーではなくてアドミン権限を持つ人で、入ります。そうすると先ほどと同じ画面が出てくるんですけれども、まず認証のところで管理者太郎さんが入りましたよ。で、先ほど下側のボタンを押すと一般ユーザーだったので、一般ユーザーのページに画面遷移を行いました。今度権限に応じた画面遷移をやると、管理者権限を持つページへの遷移、違うページに飛ばすようなことも、これもプログラム上で簡単にできます。で、さらに、ユーザーグループ情報の取得なんですけれども、今度は管理者権限を持っているので、ちゃんと他の人の情報が見れたりだとか、もちろん更新とかも実装すればできるわけなんですけれども、管理者情報の内容をですね、ちゃんと表示したりすることもできます。もちろんグループに関する情報、一般ユーザーに所属しているのは寺田芳生さんでしたよと、管理者グループに所属しているのは管理者太郎さんですよっていうのを、ちゃんと管理者の権限を持った人として取れるようになっています。これ普通に認証と認可ができているっていうことを皆様にご理解いただいたかと思うんですけれども、ここまで大丈夫でしょうか。で、ですね、皆様に、ついでにちょっとですね、ヒントじゃないですけれども、プレゼントというわけじゃないんですが、この今ご覧いただいたデモは実はもう YouTube に私上げてまして、多分ですね、吉尾寺田で Azure AD かなんかで引っ掛けていただければ多分見ていただけるんじゃないかなと思います。あともう一つ、GitHub でですね、このソースコード公開しています。吉尾寺田という GitHub の ID の下に、置いています。これも後ほどURL をご紹介させていただくかと思いますので、ご覧ください。でちょっと話を元に戻しますが、 今 Java の、まあ、認証と認可、実際に Azure AD を使ってできることをご覧いただいたんですが、ごめんなさい、一つだけ申し上げるならば、これですね、このデモプログラム、昨日の昼ぐらいまでずっと作ってたんですね、このイベントに間に合わすために。だからちょっとですね、無理やり作った部分もあるんで、完全にきれいに作り込めてない部分もあるんで、ちょっとその辺はご容赦いただければ、多分リファクターがちょっと必要な部分はあるかと思います。ただ実際に動くものをご覧いただきたいというものと、皆さん の目にですね、ソースコードをご覧いただきたいということで、ちょっと今日のタイミングで公開したんですけれども、ぜひちょっと参考にしていただきたいなと思います。で、Java のですね、標準の認証の機能もですね、結構便利で、これを使うとですね、どんなことができるのかというと、例えば Java のウェブのアプリケーションを組む際に、サーブレットというものが、一番基盤になるわけなんですけれども、サーブレットに紐づく情報としてユーザーがログインしてますよっていうような情報を取ることがもう標準でできるようになってます。それが、ここに書いてますサーブレットの Get User Principal、もしくは Get Remote User でもいいです。リモートユーザーだったらもう直接名前が取れます。プリンシパルだったらその名前の情報も持ったプリンシパルオブジェクトが取れます。で、こういった形でですね、ログインしたユーザーの名前とかっていうのは取ることが標準でできるようになってます。で、権限のチェックって、じゃあ標準でどうやってやるのかっていうと、これもリクエスト、サーブレットリクエストに紐づく機能なんですけれども、 is user in roleで、そこにロールの名前を書いていただきます。ここではアドミンのロールを持つかどうかっていうものをチェックして、アドミンを持つ権限だったら何かをしてください、そうじゃなくって一般ユーザーの権限だったら何かをしてください。こんな形で Java のその標準の機能を使ってプログラムって書くことができるわけなんですね。で、例えばここではですね、管理者権限の有無、先ほど管理者だけが表示できるとかありましたよね。あれどういうふうにやってるのかっていうと、私は一つブーリアンで管理者権限を持つかどうかをチェックするメソッドを1個定義しておいて、これを例えば JSF だったらどういうふうにやるのか、いろんな、なんかレストでも違うやり方ありますし、いろんなやり方はあるんですけど、例えば JSF とかを使うと結構便利な機能があって、レンダードっていう属性があって、ここにブーリアン値を当てはめてやれば、レンダーが true の時に表示をされる、レンダーが false だったら表示されないみたいなことが、これ簡単にできるわけなんですね。何にも難しいことはなくって、こういったような形で標準の API とかを使っていただくことでも、本当にですね、簡単にプログラムを書くことができます。で、これは今、ユーザーの権限をチェックしたり、ログインをしてますかっていうようなところの話をしましたが、Java ではですね、標準で宣言的セキュリティっていうものもありまして、どういったものができるのかっていうと、これクラスとかメソッドを実行するレベルで、その権限を持った人に処理を実行させます、もしくは拒否しますとかっていうようなこともできるようになってます。この緑でハイライトしたのが専用のアノテーションなんですけど、例えばクラスレベルでパーミットオールっていうふうに書くと、もうどの権限を持つ人でもこのクラスの処理は実行できます。ただしこの中でクリエイトユーザーというメソッドに関しては、アドミンユーザーを権限を持った人だけができるようになってます。で、あと、なんだっけ、デバッグに関してはデナイオール、もう誰もさせちゃいけません、誰にも実行させませんとか、あと、一般ユーザーでログインしてきたんだけれども、このメソッドを実行するときだけアドミン権限として実行させますというようなメソッドとして run as といったようなアノテーション、こういったものを使っ でですね、そのプログラムを書く際、そのプログラムのクラスとかを書く際にも権限を与えたりとか拒否したりとかっていうことができるようになっているんですね。これ標準の機能です。 Java の標準の機能です。ですので今ご覧いただいたように Java の標準の機能を使っても結構実装するのって簡単そうじゃないですか。だってゲットユーザープリンシパルでちゃんと認証ができているかどうかをチェックする。でロールのチェックは is user in role で、そのユーザーがそのロールを持っているかどうかをチェックする。すごいこのプログラムを書くっていうところではすごい簡単なんだなっていうのは皆様今のでご覧いただいたかと思うんですが、じゃあこれを Azure に置き換える、Azure に導入するためにはどうするのかなんですが、まず Azure 上でこのアプリケーション認証を行うためのアプリケーションを登録する際に2つのアプリケーションタイプを登録することができます。ウェブのアプリケーションもしくはスタンダードアローンのアプリケーションですね。両方どちらかお選びいただくことができます。ただ多くの方がおそらく、ウェブのアプリケーションと連携させることが多いかと思いますので、多くの方、通常はウェブのアプリを選択される方の方が多いんじゃないかなというふうに思っております。じゃあこの Azure AD、 今までずっとちょっと緩い話をしてきましたが、これからどんどんどんどん濃くなっていきますので、できるだけ皆さんついてきていただけると嬉しいんですが、Azure AD の認証認可の処理シーケンスをご紹介いたします。ここに、ブラウザがあります。で真ん中に Azure の AD があって、登録したウェブのアプリケーション、この3つが要素としてあります。でブラウザ側がですね、先ほど私が作ったアプリのように自分のその認証が必要なところのサイトにアクセスがいったらどういうふうになるのかというと、認証をまだこれは行っていないですよというのを判定されたら、このウェブのアプリケーションからこのブラウザに対してリダイレクトのメッセージを送るようにします。でじゃあこのリダイレクト先がどこなのかっていうと、それが Azure AD です。で Azure AD に入っていって、ここで、認証をまず行います。で認証を行って、ちゃんとログインしましたよという情報を今度 Web のアプリケーションに送ります。この時にトークンという、実際には送る情報はユーザー名とかパスワードを送るわけじゃ決してないです。トークンというなんか変な文字列ですね、文字列を送って大丈夫ですよと。で送られたトークンをもとに、ブラウザとサーバー側でちゃんとログインしたんですねっていうので、セッションに、置いてですね、ここで認証ができるようになります。であとは、認証、この送られたトークンをもとに、この Azure AD と Web アプリが連携してですね、このトークンに関してはエクスパイレーションタイムといってちゃんと有効期限というものがあるんですね。ですので有効期限の中の間はずっとその同じトークンを使えるんですけれども、有効期限がなくなったらはリフレッシュトークンというものを送って、また新しいアクセストークンを作ってですね、でそこでまたやり取りを行うような形になります。ここまでが認証の部分です。大まかに言うとここの部分が認証の部分です。じゃあ認可はどうするのかというと、このアクセストークン、一回受け取ったアクセストークンをもとに Azure AD に対して例えばグループの情報をもらいに行きたいといった場合に、別の API を使って Azure AD にアクセスを行います。それはどういったものかというと、ここに書いてある Graph API というものを使ってやります。これでちょっとなんとなくそのシーケンスを追っていただければ、あ、どんなことをやってるんだなっていうのをご理解いただけましたでしょうか。よろしいですか。で、このまず認証、先ほどのいっぱい認証プロセスといっぱいあったんですけれども、認証を行うために使うことができるライブラリーとして、マイクロソフトは Azure AD Authentication Library という通常我々 ADAL というふうに呼んでるんですけれども、 ADAL for Java というものを提供しています。で、これは GitHub に公開されていますので、まあ、もしも直接お使いいただきたい場合はこれをお使いいただければ、認証の部分はできます。で、この ADAL for Java を使って、海外のですね、マイクロソフトの社員が作った、あ、ごめんなさい、あ、ここの部分ですね、ごめんなさい、ここの部分までが ADAL for Java の適用範囲です。で、これを使ってサンプルのアプリケーションをですね、マイクロソフトの US の社員が作ってくださってました。で、それが、これはですね、スプリングを利用して、実装されている、スプリングフレームワークを使って実装されているものなので、もしも皆様の中でスプリングを使ってらっしゃる方がいらっしゃればですね、こちらの部分も参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思っております。でも私ですね、実際にこれソースコードを追っかけていったんですね。で、どういうふうにやってるのかっていうと、認証の部分をですね、全部サーブレットリクエスト、サーブレットフィルターでこれ処理していました。このサンプルを作った方。で、サーブレットフィルターを使うと、標準の先ほど言ったこういったロールアローとかデナイオールとか、Run as とか、先ほどの Get User Principal とか、こういったものって使えないんですね。これに適用することできないんですね。ですので、先ほど皆様にご覧いただいたようなコードっていうものを書いていただくことができないし、まあ、そもそもこのサンプルはですね、認証の部分しか書いていないんですね。認可の部分が書いてなかったので、これちょっと物足りないなって僕は思いました。だから僕は今回 Java の標準を使ってですね、自分自身で作り上げました。もちろん参考にはさせていただきました。でも、もう全部その作り、もう標準の API を使えるように JSR196、実際には JSPIC というものを利用して自分で作り直しました。それが先ほどご紹介した GitHub に今上がっています。で、そうですね、これが GitHub の URL なんですけれども、見えますかね、github.com の、まず GitHub 吉尾寺田で行っていただければ、あと JavaEE7 のオーセンティケーション for App for Azure AD ですかね、こういった URL のところに今アップしておりますのでご覧いただきたいんですが、実際にはですね、認可の部分までこれちゃんと実装しています。皆さんもう先ほど実際にデモでご覧いただいたので、ちゃんと認可もできていることをご覧いただいているかと思いますが、認可なんですが、先ほど認可のところグラフ API というものを使いますよという話をしましたが、グラフ API ってそもそも何なのかというとですね、これオープンデータプロトコルというなんか標準があるらしいんですけれども、これのオープンデータ3、OData 3.0 に準拠したREST を使ってですね、そのユーザー情報とかグループ情報が取れるようなものをマイクロソフトが標準として提供しています。で、ここにですね、ユーザーの操作例、例えばユーザー情報を取得したりグループを取得するためにどういった HTTP のリクエストを投げればいいのか、ゲットで投げるのかポストを投げるのかというような参考情報なんかもありますので、この辺も参考にしていただければと思います。で、 今回、私は本当に標準側の Java をずっとやってきたので、じゃあまあ、せっかく REST を叩くんだったら、REST のクライアント、JAXRS クライアント、これは標準の Java E に入っている機能なので、これを使っていった方が簡単じゃんって思ってですね、これはサンプルを見たら、なんか他の、ツール、ライブラリ使ってたんですけど、僕考えたら多分 JAXRS の方が簡単にきれいにコードをまとまったので、全部僕はこっちで作り上げております。で、まず、先ほど GitHub に公開しましたというお話をしましたが、じゃあこれを皆さんが試して、実際に試したいっていう場合にどういうふうなものが必要なのかなんですけれども、実はですね、僕GitHub に、これが実際の GitHub なんですけれども、設定手順を、ごめんなさい、時間がなくって、全部文言は書けなかったんです。文言は書けなかったんですけれども、Azure のアクティブディレクトリのアクセスしてきたところから、全部一個ずつ手順を画面ダンプに取ったので、多分これに従っていただければ78枚ぐらい僕画面タンプ取ったんで、これに従って設定いただければ、多分文字がなくても、まあある程度頑張っていただけるんじゃないかなと思うんで、まずはこの画面タンプに従ってちょっとやってみてください。多分時間があれば後ほどここに文章を書き加えていただく予定なんですけど、皆さん、暇人と思わないでくださいね。ちゃんと頑張って取ったんですよ、78枚。お前、相当暇人だなって思われたら、ちょっと悲しいんですけれども。まずですんで、Git の、サイトにアクセスして、手順を、設定手順、ご確認ください。それをやっていただいた後に、先ほどの Git をマップルしていただいて、直していただくポイントは、web.xml のパラメータです。ここにテナントクライアント ID シークレットキーっていうものがあります。これが Azure 上で設定をする際に、その Azure 上でですね、なんかまあ変な文字列が取れるところがあるんですけれども、それをここのテナント ID とクライアント ID とシークレット ID というところに入れていただきます。あとは、これはですね、グラスフィッシュ固有の情報です。グラスフィッシュもしくはパヤラというサーバー固有の情報なんですけれども、ロールとグループのマッピングをさせないといけないんですね。それをどこでやるのかというと、グラスフィッシュの場合にはグラスフィッシュ -web.xml、 web.xml のもう一つあるんですけれども、その中で、実際にはロールネームとして今アドミンとスタンダードというものを定義しています。アドミンというロールの中には、ここのグループネームというものが AzureAD に自分が作ったグループの ID になります。これを特定しておけば、ここに列挙していただければ、アドミンロールの、グループ名っていうものをですね、取れるようになります。あともう一つ、ログイン .conf というファイルがあるんですけれども、ここにですね、自分が作った、認証モジュールをですね、登録していただく必要があります。これはグラスフィッシュの、インストール配下のドメインのコンフィグの配下にログイン .conf というファイルがあります。これはですね、Java、SE の方で提供されているログイン、JAS という仕様があるんですけれども、そっち側の方のログインコンテキストに関するところの設定になります。で、おそらくこの設定を、3つの設定を行っていただければ、私のプログラムを使って皆様の環境で作った AzureAD のユーザー名、パスワード、さらにはグループで認証と認可がおそらくできるんじゃないかなと思います。で、実装の話もどんどんちょっとまあ難しくなってきているわけなんですけれども、 Java の認証の構成なんですけれども、本当はですね、皆さんがもう バリバリソースコードっていう話だがお好きだったらここから始めようかなって思ってた話なんですけれども、Java ではですね、Java SE レベルでそのログインを行うための仕組みというものが標準機能として入っています。これは、J2SE の 1.3 の時代には、外部 の、 あのモジュールとして用意されていたんですが、 J2SE の 1.4、今でいう Java SE の 1.4 からですね、この JS という機能がもう標準で入っています。ですので Java SE の環境でもログインをするとかですね、そういったような機能は Java SE 環境でも提供されています。で、Java EE では、昔から RELM という、これ皆さん聞いたことあるかと思うんですが、ファイル RELM、JDBC RELM、LDAP RELM とか、RELM という手法を使って認証とか認可っていうものを、行っておりました。で、実際にですね、私オラクル時代にこの JDBC RELM の、オラクルミドル JP かな、私JDBC レルもですね、作るなんかハンズオンラボっていうものをオラクル時代に作ったんですけれども、結構アクセス数がこれ多かったりダウンロード数が多いので、やはり皆さん、その Java の皆様も認証認可すごい興味があるんじゃないかな。実際にここで1万7000人とかがですね、なんかご覧いただいているわけなんですけれども、従来の Java で認証を行う際にはこういった、JDBC レルムとかですね、で、先ほどご紹介した自分自身でデータベースの中にユーザーとかグループのテーブルを作って管理をするという手法が用意されておりました。で、一番下 Java EE のこれ6から入ってきているものなんですが、 JASPIC というものが新たに Java EE 6というものから入ってきていて、自分自身で認証のモジュールをなんか作れるようになってるんですね。それはなぜかというと、最近なんか OAuth とかもそうですけれども、なんか他の認証プロバイダーに問い合わせをしたりとか、それをもとにその受け取った情報を渡したりとかっていうのがやっぱり必要になってきているんですね。ですので認証のモジュールというものを自分で作って、認証の機能を自分自身で実装できるような機能というものが入ってきています。で、 Java EE7 でも ここの部分一部拡張がされていたりとかもします。ですので今回私の作ったプログラムはこの、上の JAS と JASPIC、 これを組み合わせて、あとノウハウとしては、RELM のノウハウも用いて作ったものになっています。で、 JASPIC でじゃあ どこの部分を実装するのかなんですけれども、 JASPIC で規定されているものとしてサーバーオースモジュールっていうものがあります。これインターフェースなので、これをインプリメンターとした自分自身の認証用のモジュールを作っていただきます。で、ここの認証モジュールのところで扱う部分がですね、もう先ほどのシーケンス全部ですねの部分をサーバーオースでやります。実際にはサーバーオースを実装する際にバリデートというメソッドがあるんですね。で、このバリデートというメソッドの中でこの認証とか認可を行った時のユーザーグループの設定とかグループ情報の設定みたいなものを行っていただきます。で、認証モジュールを作る方法なんですけれども、2種類方法があります。一つは認証モジュール、その認証用のモジュールを一つの JAR ファイルにまとめてアーカイブにして、それをコンテナに認証モジュールだけを置くっていう方法があります。その場合、アプリケーションサーバーの設定で自分が作ったモジュールを登録していただく必要があります。これが一つのやり方です。もう一つはですね、 自分自身のウェブのアプリケーションの中に認証用のモジュールも一緒に組み込んで、で自分のウェブのアプリケーションの中に認証モジュールも組み込んで、それを全部デプロイして聞かすっていう方法もあります。で具体的に私が作ったプログラムの中で認証用のプログラムはこの2つのパッケージの中に入っています。 JSPIC というパッケージの中に入っています。で先ほど申し上げましたように一番重要なのがサーバーオースモジュールというものをインプリメントしたクラスになります。でちょっともうでもほとんど時間がないんですけれども、実際にあのサーバーオースモジュールというものをちょこっとだけご覧いただくとですね、ここですね、私の場合 Azure AD サーバーオースモジュールというものを作りました。でまずイニシャライズのところで先ほどなんかあのここの XML ファイルをあの編集してくださいねっていうような話をしましたが、それをが全部オプションに入っていて、オプションから取ってきて この情報をもとにあの情報を渡しています。で一番重要なのがこのバリデートリクエストというメソッドです。ここで実際の認証認可、認証認可じゃなくて認証を行ってグループ情報を突っ込んでっていうのをこのバリデートというメソッドのところで行っています。で詳しくは本当にソースコードをまあ見ていただきたいんですが、最初例えば一番最初の最初シーケンスのところでセッション情報がなかったら、一番最初にリクエストされたらリダイレクトかけますよっていうのもちゃんとですねあのコードにですねコメント書いてるので分かりやすくなってるかと思います。この get principal であのセッションの中にプリンシパルが入ってなければ、あのでさらに、帰ってきた時にサーバー側から Azure AD から帰ってきたリクエストなのかどうなのかっていうようなチェックをかけています。で そのどちらでもなかったらもう最初にアクセスしてきたものとして Azure AD にここでリダイレクトをかけていたりとかします。で Azure AD から返ってきたリクエストの場合には今度、セッション情報の中から、まあ、あのサブジェクトを返したりだとか、あとは細かいんですけれどもセッション情報結果が、認証結果が含まれる場合にはあのそのトークンというものが古いのか新しいのかまだ大丈夫なのかっていうようなチェックを行ったりとかですね、あの先ほどのシーケンスにやっぱり従ったようなコードをここで書いています。ですので、まあ、詳しくはですねあの皆さんあの多分このソースコードをバーって説明し始めたら一気に多分眠くなってくると思いますので、あの多分興味がある方はぜひご覧いただきたいんですが、あのぜひですねあの試していただければと思います。まあ、ということで、まあ、まとめになりますが、あの今、まあ、デモでもご覧いただきましたけれども、実際に Java と Azure AD を組み合わせていただければ本当に多要素認証もできるようになってますし、で、まあ、それによって本当にセキュリティも高められますし、あのまた本当に皆さんがあの独自にですねあの認証機能を実装したい場合には、先ほど言ったように JSPIC を使ってサーバーオースモジュールを自分で拡張したクラスとかを作っていただければ、自分専用の認証モジュール皆さん自身に作っていただくことができます。で、認証モジュールはですね本当に1回作れば、例えば先ほどの Azure AD 用の認証モジュールを一度しっかりと作れば、本当にそのモジュールを他のウェブのアプリでも流用がすごい聞きやすくなるかと思いますので、本当に可搬性も高まるし、あの毎回毎回作んないといけないものではないので、しっかりと1回作っていただければもういろんなところに適用できるんじゃないかなというふうに思います。でまあ、認証モジュールだけの外出しも可能ですし、ウェブアプリに組み込んでいただくことも可能です。ということでぜひですねあの Java の皆様 Java の皆様もですね、Azure AD 使って今の Web のアプリをよりですね、セキュアなものにしていただいて、そういったユーザーとかパスワードを守るのは自分自身で守るんじゃなくって、世界で2番目に攻撃を食らってもですね、頑張って耐えてるマイクロソフトさんにですね、任した方がですね、皆さん楽かと思いますので、ぜひですね、試していただければと思います。ということで、以上で私の発表の方は終わりとなります。どうもありがとうございました。